皆さん、こんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております、モノエと申します。どうぞよろしくお願いします。私のセッションではですね、ビジュアルスタジオ2013アップデート2と HTML5 による、クロスデバイス・クロスプラットフォーム開発の全貌と題しまして、先日行われましたですね、ビジュアルスタジオ2013アップデートですね。ここでですね、非常にたくさんのこの HTML5 を使った開発というのができるようになったんですが、その全体像のあらましですね、そちらをご紹介したいと思います。特にですね、今までそのビジュアルスタジオといいますと Windows プラットフォームの開発ツールというふうに位置づけられてきたんですが、このアップデートによってですね、 Android と iPhone ですね、 iOS ですねの開発とかも可能になりましたので、そこら辺をちょっとですね、ご紹介したいと思います。で、このセッションを受講していただくことによってですね、その皆様の目的に合ったですね、どういったものに対してそのどういった手法で HTML5 を使用したですね、開発ができるか、こちらの方をですね、把握していただくことができるかと思います。それでは早速ですね、内容に入っていきたいと思います。で、まずですね、今日のアジェンダなんですけども、こんな感じで進めていきます。まあ、お話しするのはですね、この Windows Store アプリとですね、ユニバーサルアプリ、そして、マルチデバイスハイブリッドアプリ、ここら辺をですね、重点にお話しさせていただきたいと思います。はい、ではまずですね、この Windows 8と HTML5 アプリのですね、関係についてご紹介していきたいと思います。はい、で、おさらいの意味を含めましてですね、 HTML5 の話からしていきたいと思います。で、 HTML5 といいますとの特徴といいますとですね、例えばセマンティックであるとかですね、かつてないその細かい、共通仕様による何でしょうね、互換性とかいろいろ言われているんですが、やはりですね、一番最もですね、特徴的なものとしましては、そのアプリのですね、開発プラットフォームとしての仕様が盛り込まれているというところですね。 HTML というのはもともとですね、ウェブ上のインターネットのですね、ドキュメントを書くための仕様なんですが、そこを一歩進めてですね、完全にこのアプリケーションを作れる基盤として考えて仕様を作ったというのがあります。はい、そしてその仕様を策定する際になんですけども、その当時ありました、まあ今でもあるんですけども、 XMLHTTP リクエストとかですね、標準化にはなっていないんですが、デファクトスタンダードとしてですね、広くアプリケーション開発に使われていた、そういった仕様を盛り込んでですね、あとタグにしてもですね、 XHTML になる段階で廃止されることが決まっていたタグなんかにもですね、きちんと役割を与えて復活させてですね、仕様に含めたというのがあります。これによってその、過去のコンテンツとの互換性とですね、そのスキルセットの蓄積というのが行えるようになったわけですね。そして、さらに素晴らしいのがですね、この API を作成する際ですね、 HTML5 の API の機能をですね、このブラウザの中に閉じ込めることはせずにですね、例えばネットワークであるとかストレージであるとかですね、さまざまなセンサーデバイス、そこにアクセスするための仕様をきちんと固めたというのがあります。これによってきちんとですね、まだこう HTML5 の仕様をですね、完全に満たしたウェブブラウザってないんですけども、それが出来上がる頃にはデスクトップアプリケーションとですね、遜色のないものがその仕様によって作ることができるんですね。はい、そしてですね、この HTML5、その脅威の意味での HTML5 というのはタグとですね、その API しかないんですが、その関連技術というのは非常にたくさんあるんですね。例えば CSS3 とかですね、 WebGL とかですね、 WebSockets とかあります。こういった技術というのはその、何か行例えばですね、その目的にあってさまざまなその実現技術というのをですね、選択していくことができるようになっています。例えば、ビットマップのですね、 2D の画像を何かプログラミングで作りたい場合はキャンバスのですね、キャンバスの 2D 使えばよろしいですし、あとはベクターを書きたい場合には SVG 使えばいいですし、あとはですね、 3D をやりたい場合には WebGL を使えばいいというふうにですね、非常にですね、開発の多様性があるんですね。で、こうしたですね、非常に利便性に富んだ HTML5 とですね、その関連技術のですね、この、共通化された仕様というのは、まあ、今まではですね、クロスブラウザ、クロスブラウザのウェブコンテンツを作るためにいろいろ使われてきたんですが、今やですね、このクロスプラットフォーム開発を必要とするアプリの現場でもですね、もういろいろと使われているというふうになっています。例えばスマートフォンのですね、アプリを開発する場合、使用する言語が別々ですよね。例えば iOS のアプリを作る場合ですと、こちらは Objective-C で書かなければいけませんし、Android のですね、アプリを作る場合には Java か C++ で作る必要があります。こういったですね、何でしょうね、プラットフォームの違いを埋めるために、こういうふうにですね、HTML5 を使った、クロスプラットフォームフレームワークというのがいろいろ出てきたわけです。 そして現在ではですね、こういうフレームワークを使わなくてもですね、プラットフォーム自身がこの HTML5 でのアプリをですね、もともとサポートしているっていうのが出てきたわけですね。Windows 8もその一つです。つまり今やですね、この HTML5 を使ってアプリを開発することによってですね、ウェブブラウザ、そしてデバイス、あとはですね、プラットフォームの垣根を越えたですね、非常に範囲の広い開発ができるというふうになっています。ではこの HTML5 に対してマイクロソフトのですね、開発ツールであるビジュアルスタジオ、どんなことができるかというところをちょっと見てみたいと思います。でまず元、そもそも HTML5 はウェブのですね、技術ですので、ウェブのアプリケーションはもともと作れました。そしてビジュアルスタジオ2012ですね、 Windows 8の時代からはこの Windows ストアアプリというのが作れるようになったんですね。そしてこの度のビジュアルスタジオ2013のアップデート2によって、今度はですね、Windows Phone 8.5 のアプリが作れるようになりました。そして私の前のセッションでやってたかと思うんですけども、Xbox のアプリですね。これはまだ一般にはですね、SDK が公開されていないんですが、こういったものが作れるようになったんですね。で、ちなみになんですが、アップデート2からは、この Windows Store アプリと Windows Phone 8.1 のアプリですね。こちら、カーネルが共通になってますので、コードを共有して同時開発ができるんですね。これができるようになっています。これをユニバーサルアプリという形でビジュアルスタジオでですね、作れるようになっています。で、ちなみにですね、この Windows プラットフォームで動作する、この HTML5 のアプリというのはですね、実はこれネイティブアプリなんですね。きちんとコンパイルされるものです。ですから、ハイブリッドでもないんですね。ちょっと変わったものになっています。そしてさらにですね、このビジュアルスタジオ2013アップデート2に、マルチデバイスハイブリッドアプスというアドインを追加すると、アパッチコルドバを使った iOS と Android のですね、開発ができるようになりました。はい、つまり、ビジュアルスタジオ2013アップデート2と HTML5 を組み合わせますと、マルチブラウザ、クロスブラウザ、クロスデバイス、そしてクロスプラットフォームというですね、全方位の開発ができるように今なっているわけですね。はい、そして今回はですね、この豊富な機能の中からですね、次のお話をさせていただきます。まず、Windows Store アプリですね。そしてビジュアルスタジオ2013アップデート2から追加されました、ユニバーサルアップと、あとはですね、マルチデバイスハイブリッドアップスというところをですね、ご紹介させていただければと思います。はい、では一番最初にですね、 Windows Store アプリについてご紹介させていただきます。で、まあ、Windows Store アプリとはという話なんですが、まだ Windows Store アプリってこう見たことないとか触ったことない方っていらっしゃいます？特にいらっしゃいませんね。じゃあ簡単に紹介しておきますと、 Windows Store アプリというのはこの Windows 8から導入されました、新しい UI 環境ですね。以前こうメトロと呼ばれていたところがあるんですけども、そこで動作するアプリになっています。で、このアプリはですね、さまざまな言語で作れることができまして、例えばずっとですね、ネイティブコードで開発してきましたという方は C とか C++ で作れますし、ずっとですね、.NET で開発をしてきたという方はですね、C#VB なんかで作ることができます。そしてウェブのコンテンツやってました、アプリとか作ったことありませんという方もですね、JavaScript ですね、 HTML5 でアプリの方を作れるようになっております。で、今回お話しするのはここの惑星の中のお話ですね。ではこの HTML プラス JavaScript で作られる Windows Store アプリがどういう仕組みで動作しているか、ちょっとですね、図でご紹介しましょう。ざっとこんな形になっているんですが、ホストプロセスになる中にあるアプリはですね、コンパイルされたものです。実際このJavaScript とかですね、そういったものはそのインストールされた段階でプリコンパイルされます。ですので、コンパイルされていないブラウザ上のスピードと比較して大体4倍ぐらい速くなると言われております。そしてネイティブコードですので、ここですね、JavaScript を使ってですね、通常 DOM とかですね、 API にアクセスして、ウェブコンテンツですとそれで処理を行うんですが、直接 API も叩けるんですね。 Windows Runtime という API があるんですけども、そのネイティブコードを直接呼び出すことができます。で、そのネイティブコードはこのオペレーティングシステムの持っているさまざまなデバイスの情報であるとかですね、リソースにアクセスできるというふうになっているわけですね。では、この仕組みをちょっとご理解した上でですね、どういったライブラリを使って組んでいくのか、これをちょっと紹介したいと思います。こんな形になっております。今ですね、この HTML5 CSS3 と書いてあってですね、横にトライデントっていうふうに書いてあるんですが、 まあ、本当はここにトライデントと大きく書きたかったんですけども、これ何かと言いますと、このトライデントはレンダリングエンジンです。インターネットエクスプローラーが持っているものですね。このレンダリングエンジンが、マークアップとかですね、 CSS3 を理解して、 CSS3 ってことなんです。 CSS を理解して、この画面の描画を行って、DOM、ドキュメントオブジェクトモデルをですね、JavaScript にこれ提供しているわけですね。この部分というのは、もう普通の Web ブラウザでのフロントエンドの開発と全く一緒です。で、違ってくるのはここですね。Windows Runtime、通称 WinRT というものが使えるようになります。ネームスペースは Windows.から始まるんですが、そういった関数を使うと、JavaScript から直接ですね、Windows のWindows の API にですね、接続して使っていくことができます。そしてもう一つの API、これが Windows Library for JavaScript というのがありまして、これ何かと言いますと、Windows Store アプリを作っているですね、フレームワークですね、リッチなコントロールを提供したりとか、ページナビゲーションの仕組みであるとか、あとは変数の、ページ間での変数の共有とかですね、そういったアプリに必要なパーツと機能を提供してくれるのがこの Win.js です。で、この Win.js なんですが、ビジュアルスタジオ2013アップデート2のタイミングで今度オープンソースになりまして、オープンソースになっただけではなくてですね、Windows Store アプリだけではなく、普通の Web アプリからも使えるようになりました。ですから、Chrome とかですね、Firefox でもこいつが使えるようになったわけですね。これも後でデモでお見せします。そして、出来上がったアプリを、この WWA ホストエグゼと呼ばれるインターネットエクスプローラーのスーパーセットがホストしているんですね。これは、インターネットエクスプローラーよりも強い権限とたくさんの機能を持ったものになります。ですので基本的にはインターネットエクスプローラー11で動くものでありますと、ほとんどですね Windows ストアアプリにすることができます。もちろん若干制限はあります。何かと言いますと、例えばですね、Web のコンテンツですと、スクリプトタグのですね SRC 属性に、まあ、CDN とかですねサーバー上のJS ファイルをこう URL で参照できるとさせられると思うんですけれども、そういったことはできなくなっています。これなぜかというと、例えばネイティブアプリというのはですね、非常に強い権限とたくさんの機能を持っているんですね。それがサーバー上にあるライブラリを参照していた場合、誰か悪意のある人間がサーバー上のコードを書き換えたらハッキングされてしまうんですね。そういった事情があって、そういったことはできなくなっています。あとは iFrame の処理とか一部ですね、できないし、こうセキュリティ絡みでできないことがあります。ただそれ以外ですと、ほぼほぼですね、ウェブのブラウザーと同じような形で作っていくことがあります。それウェブのブラウザー上で動くアプリと変わらない形で作っていくことができます。そして Win.js の話が出たんですが、これどういったものかといいますと、これはそうですね、アプリのフレームワークになってまして、すでにもう GitHub で公開されていまして、これをダウンロードして使うことができます。で、どんなことができるかといいますと、スライドのですね左側にありますようにリッチなコントロールですね、こういったものもマークアップで提供します。 JavaScript を書く必要ないですね。マークアップでこういうものを提供しますし、あとはですね非同期のプロミスモデルであるとか、あとスケジューラーといってですね、関数をそのスケジューラーのオブジェクトに設定しておくと、その順番に処理してくれたりとかですね、途中で止まりたいとかですね、そういったことができたりとかですね、あとはデータバインドとかですね、あとフラグメントとかですね。フラグメントというのは複数のファイルを1枚のページにこう読み込んでですね、シングルページアプリケーションを見せる仕組みとかですね、そういったことを提供してくれます。そしてこれがですね、実は、トライウィン JS ということでもうですね、公開されて試せるようになっているんですね。これちょっとページを、ご覧いただきましょう。こんな形ですね。でこれがですね、ウィン JS の提供しているリストビューコントロールなんですが、こういったアニメーションであるとかですね、その画像とデータのセットですね、こういったものは、ですね、マークアップで記述することができます。ちょっとソースを見るとこんな感じですね。ここですね、はい、リストよいしょ、はい、ここにですねデータ -in- コントロールですね、タグ自体はこれディビジョンタグなんですね。そこに、クラス名ですね、Win.js クラスの UI クラスのリストビューというふうに書きまして、ここにプロパティをセットしてあげますと、JavaScript を書かなくてもですね、こんなふうにデータ、リストが出せるんですね。で、JS の中を見ると、大体こういう、オブジェクトの配列になっているだけです。データバインディングで出してくれます。こういったこともできますし、あとはですね、このフリップビューとかですね、自分で作ると結構大変なんですけども、こうクリックして画像が切り替わるものであるとか、あとはですね、こちらで見ましょうか。ハブ、 これを見ますと、このまるで Windows Store アプリケーションのようなですね、こういったものですね、ハブコントロールというのがあります。で、こちら実は、これ、今、Chrome で動かしているんですね。はい、こういうふうに Chrome であってもですね、Windows Store アプリとですね、変わらないような動きを実現してすることができるようになっているわけですね、WinJS。こういったものがあります。そして、さらに新しい機能としましては、ユニバーサルアプリというのが入ってきました。これは何かと言いますと、一つのプロジェクト、ソリューションでですね、Windows Phone 8.1 と Windows Store アプリをコード共有しまして、一度に開発することのできるですね、仕組みになります。で、ユニバーサルアプリのテンプレートでプロジェクトを作りますと、今、スライドにありますように、ちょっと後ろの方遠いかもしれないですけども、こういうふうにですね、一番最初に Windows Store アプリのプロジェクトが入って、そして Windows Phone 用のですね、アプリのプロジェクトが入って、その一番下にですね、コードを共有する部分ですね、書いてあります。ですから、単純に画面のサイズだけ違う場合はですね、ここにロジック部分、HTML とですね、JS と全部このシェアードのところに書いてしまって、ここの差分の部分には CSS だけ書いておけばですね、この1箇所開発していけば、電話と Windows Store アプリを同時に開発できるというふうになります。そういったことがもうすでにできるようになっているんですね。はい。はい、ではですね、ざっくりと話をしてきたんですけども、ここからはですね、デモでお見せしたいと思います。まずですね、そのウェブアプリとで、ウェブアプリとですね、Windows Store アプリの親和性のですね、高さをご覧いただくために、まず、ウェブのアプリケーションを Windows Store アプリにします。そして、Windows Store アプリから今度ですね、電話のアプリを作ってみたいと思います。はい、じゃあちょっと切り替えますね。はい。で、まず、どういったものをですね、アプリにしていくかといいますと、こちらですね、ブラウザで表示。これエンチャント JS というもので作ったですね、ゲームなんですね。この間インフルエンザになった時にですね、暇に構えるわけで作ったんですけど、こういうゲームです。これもブラウザで動いてるわけです。で、これですね、今タッチで動かす部分とかありませんので、これを Windows Store アプリに移植してですね、タッチコントロールをちょっと追加していってみたいと思います。はい、止めます。で、まずですね、どうするかといいますと、Visual Studio でですね、新規の空のですね、ストアアプリのプロジェクトを作ります。メニューのファイルから新規作成のプロジェクトというのを選択しまして、ここでですね、まあ、言語がいろいろあるんですけども、Windows スクリプトのストアアプリですね、そして Windows アプリからのアプリケーションというのを選択します。そして OK ボタン。そうしますとですね、からのアプリのですね、ひな形ができます。で、これなんか JavaScript 出てますけども、これ気にしなくて結構です。フレームワークが使っているものですので、これ閉じます。そうしましたら次ですね、こちら、先ほどのゲーム側ですね、これを右クリックして、エクスプローラーでフォルダを開く、ここですね、エクスプローラーでフォルダを開く、そうすると実際のそのですね、フォルダが開きますので、ここから、今裏にあるのはあれですよ、新しく作ったプロジェクトですよ、そこにですね、必要なアセットをドラッグ&ドロップしていきます。そうするともうここでコピーができるんですね。これもドラッグ&ドロップしますし、あとは JS の中もですね、ドラッグ&ドロップで移動していきます。はい、そして、あと残っているのはそうですね、デフォルト HTML。で、これをですね、同じように書き換えていくんですね。こちらがゲーム側のデフォルト HTML。これをコピーしまして、参照部分ですね、参照部分をコピーして、ここに、貼っていきます。この下ぐらいがいいですね。貼っていきます。そしてこのボディの中ですね、ボディの中身も同じように貼っていきます。コピーします。はい。で、これでほぼほぼもう動くんですけど、せっかくなので先ほど申し上げたようにタッチで動くですね、コントロールを追加していきましょう。ここで、アプリバーでは設定します。で、ご覧になって、先ほどですね、WinJS のコントロールのところで見ていただいたように、div タグなんですけども、ここ見ると WinJS UI アップバーということで、コントロールのバーをですね、今追加しました。そして、それを動かすためのロジックをですね、書いていきます。で、ハンドラーですね。確か、セットハンドラー。 ていきましょう。ここにロジックをですね、追加していきますと。はい、でこれ見ていただきたいんですけども、まあ、追加したコントロールが何であれですね、アッドイベントリスナーで同じようにセットできるんですね。特に変わったところはありません。じゃあこれを実行してみましょう。 Windows ストアアプリですね。そうすると、あ、動いてくれましたこういうふうにですね、これ Windows ストアアプリです。でキーボードでもちろん設定できますが、こうアプリバーを出してタッチでですね、ちょっと隠れちゃってますね、これ画面の解像度で、ミサイル出てるの分かりましたでしょうか。こういうふうにですね、ちょっと隠れちゃってるんですけども、できますと。で非常にですね、簡単に移植することができるんですね。ではここから電話のアプリを作りましょう。でどうするかというと、まず通常ユニバーサルアップのですね、プロジェクトを作る場合というのは、ここですね、ファイルの新規作成のプロジェクトですね、そこで言語を選んだらこのユニバーサルアプリというのがあるので、ここで選んでいくんですが、すでにアプリを作ってある場合はこれを選ばなくていいんですね。どうするか、プロジェクトの上で右クリックしてですね、ここに Windows Phone 8.1 の追加というのがあります。これを選んであげます。そして OK ボタンをやると、ここに Windows Phone のプロジェクトと共通のですね、シェアードフォルダができます。ですからここにですね、共通化するものを追加していけばいいんですね。今回は JS と、CSS が同じですので、これを書いていきます。 JS フォルダと、CSS ですね、 CSS。 そして差分があるので、これをちょっとですね、移動していきましょう。 JS の場合は、この2つですね、2つを移動します。シフトを押しながらやると移動できます。 CSS もシフトを押しながら移動します。そしてイメージフォルダはこのまま全部持ってきます。ここですね。でデフォルト JS はそのままにします。これなぜかというとですね、これ見ていただきたいんですけども、参照、Windows ストアアプリ側が参照しているのは Java、WinJS の 2.0 で、そのWeb のコンテンツと互換のないものなんですね。ちょっと古いんです。で、Windows Phone 側が参照しているのは、実は、Windows Library for JavaScript の 2.1 で新しいものなんですね。ですからバージョンが異なるので、そのライブラリを参照しているデフォルト ASPX は持っていかないんですね。これは個別に書いていきます。で、個別に書くといっても内容をコピーするだけですので、これを開けてですね、今あれですよ、Windows Store アプリ側ですよ。ですね、この下側ですね、これをコピーして、ヘッド部分をコピーして、電話側ですね、電話側がこれですね、これのここですね、ここにコピーしまして、あとはボディの中身をコピーすればいいですね。でこれプロジェクトですね、2つ開いているとファイル名が一緒ですので、よく分かんなくなるので、ここ注意してください。これですね、同じデフォルト HTML なんで、どっちかなってのよくあるんですよね。でこれでコピーします。でこれが多分電話側ですね、あ、電話側ですね。でこれで追加します。はい、じゃあですね、これでもう多分電話側ができました。でどういうふうに動かすかというと、やり方2つあります。ですね、ちょっとこれ縮めまして、はい、ここで右クリックして、スタートアッププロジェクトに設定ってやると、電話側のプロジェクトから先に動かせます。もう一つはここですね、ローカルコンピューターというところをクリックして、スタートアッププロジェクト、これで Windows Phone に変えます。するとここにですね、このようにシミュレーターのバージョンが出てくるんですね。で 4.5 でちょっと動かしましょう。でこれで動かしますと、シミュレーターが起動してきまして、コンパイルが走って、さあ動くでしょうか。動きました。まあですね、ちょっとですね、今私コントロール貼り間違えて、左のコントロールが左とかになっちゃってるんですけども、こういうふうにですね、変えることができます。はい、ですので、あとはですね、共通部分のコードを書き換えていくと、 Windows Store アプリとこの Windows Phone のアプリ両方とも同時に開発することができるわけです。はい、で一つだけですね、注意点というか、ですね、チップスを申し上げておきましょう。この Windows Phone のアプリなんですけども、だから解像度が固定されているんですね。480×800 で、でストアアプリになるとまた400×600になるらしいんですね。でどんな解像度の マシン、どんな解像度のエミュレーターを使ってもその解像度変わらないので、このゲーム例えば 640×640 で作ったんですが、どうしてもはみ出ます。でいろいろ相談したらそういうもんだって言われたんですけども、解決策を見つけました。でどうするかというと、CSS ですね、見ていただきたいんですが、ですね、これ電話ですね、こっちの CSS ですね、はい、で開けるとですね、ここにあのメディアクエリーズが書いてあるんですけども、ここで見ると、ですね、電話のこの画面の幅がですね、640よりも小さければ、要するに電話であればズームを 0.6 にしろ、これにすると全体を小さくしてくれますので、解像度をあまり気にしなくても小さくできます。ですから、もし今後ですね、Windows Phone 8.5 の開発をやってどうもはみ出るとなった場合は、このテクニックを覚えておいてください。これ効くはずです、はい、ということで、ここのまでのデモは、こちらですね、はい、ウェブアプリから Windows Store アプリを使って、そこから Windows Phone アプリを作りました。で、実はですね、もう一つデモがあるんですね。今度は逆にですね、WinJS が、オープンソースのライブラリになったというところでですね、そこの親和性を お見せすることにして、Windows Store アプリをウェブアプリに変えたいと思います。はい、で、それでに使うのが、ちょっとね、これを閉じます。これは実際にですね、今公開されている RSS リーダーを使って作った Windows Store アプリです。こんな形ですね。RSS を読んで中身をこう表示するようなものですね。こういうものになっています。で、アプリバーナーがこう出るような形ですね。これをブラウザで動くようにしたいと思います。で、どうするかというところなんですが、これ止めまして、そうしましたらここにですね、はい、右クリックしまして、追加。ですね、新しいウェブサイトを作ります。で、言語は、ね、何でもいいんです。空のウェブサイトをとにかく作ります。で、そうしましたらここにですね、必要なアセットを全部コピーしてくるんですね。例えば、CSS イメージズ JS ページズ RSS とですね、まあ、全部ですよね、これをコピーしていきます。あとデフォルト JS ですね、これを全部こちらにコピーします、はい、でコピーしたら、デフォルト JS を開けてですね、今 WinJS の 2.0 参照してますよね。で、ご存知のとおり 2.0 はですね、 Windows Store アプリでしか動かないんですよ。じゃあどうするかというと、 GitHub からダウンロードしてきたこちらですね、WinJS の 2.1、 これをですね参照させます。これをですね、ドラッグ&ドロップでこれ追加しまして、こう消してですね、消しまして、そして WinJS 開けまして、まず CSS からですね参照させていきましょう。ライト、ドラッグしていくとこれ参照できますので、あとは JS を2つですね、ベースと UI がありますけども、必ずベースを先にですね、で UI ですね、ドラッグします。そして次に、ネイティブコードを読んでいる部分がありますので、そこをコメントアウトするんですね。デフォルト JS の中ですね、JS、デフォルト JS の中ですね、ここで、Windows っていうネームスペース使ってますね。で、ネイティブコードはですね、必ず Windows がついてますので、これ見つけたらコメントアウトすればいいですね。で、使っているところもコメントアウトします。こんな感じですね、はい、そしてこうコメントアウトします。で、もう一点、今度はですね、ブラウザで動きますので、クロスドメインの関係でインターネット上の RSS 読めないんですね。ですので、ちょっとローカルに落としておいた RSS ですね、これを参照させるようにします。これを消して、ですね、どっかに RSS がいたかと思う、これですね、これをドラッグします、はい、で、ここでパスを整形してあげます。はい、これで出来上がりました。ブラウザで表示しましょう。ん？ちょっと待ってね。ですね、デフォルト HTML、WinJS がありまして、ですね、大丈夫です。ですね、こういうこともあろうかとですね、動かなかった時のためのソースを用意しておきました。それがですね、これですね。 大体手順はあんな感じなんですけども、うまくいくとこういうふうになります。ウェブサイトの ブラウザで開く、こんな感じですね。で今解像度がちょっと狭いので一列になってますが、この解像度を上げるとこのタイルの数見ててくださいね。こういうふうにですね、タイルの数がどんどん変わっていきます。これ WinJS のコントロールがやってくれてですね、自動的に画面の大きさに合わせてこれも変わってきます。クリックするともちろんコンテンツに飛べますし、戻るボタンもこういうふうにですね使えます。そしてここですね、 URL 見ててください。これ同じデフォルトままなんですがページ遷移するんですね。これはその WinJS が持っているページナビゲーションの技術を使って、複数のページを使ってシングルページというのをですね、シングルページのアプリケーションを実現します。でこれ検索もですねできます。アプリ、こんなふうに検索もできます。じゃあこれ他のブラウザではどうなんですかという話なんですが、 Chrome ですね、 Chrome でやりましょう。はい、ちょっとですね、いまいちこう CSS はあれなんですが、同じようにですねこう動いて実現できます。でこういうふうにですね、WinJS を使ってですね Windows ストアアプリのようなものを作っていくことができますので、ぜひ利用してください。はい、はい、ということで今はですね、そのどちらかというと Windows 寄りの技術をお話ししたんですが、これからいよいよですねマルチプラットフォームの話をしていきたいと思います。このマルチデバイス、ハイブリッドアプリというのがあるんですね。これ何かと言いますと、これはですね、アドインなんですね。これを使うためには条件があります。でこれを使うことによって iOS、Android 向けのですねアプリを開発することができるようになります。で条件としましては、OS は必ずですね Windows 8.1 である必要があります。そして Visual Studio 2013のエディションはプロフェッショナル以上のエディションが必要になります。そしてでここにですねアップデート2、 Visual Studio 2013のアップデート2を当てると、この Apache Cordova を使った、そのマルチプラットフォームの開発ができるようになるんですね。はい、では具体的にどういった機能が提供されているかといいますと、まずですね OS となるターゲットとなる OS ですね、 Android は4点台以上ですね。で iOS は6と7です。でこれ以外に実はですね Windows 8 8.1 じゃなくて8とですね Windows Phone 8.0 8.1 じゃなくて 8.0 ですね、それも、ターゲットになります。ただ古いバージョンって多分もう開発されないと思いますので、特に Windows 系は Visual Studio がありますので省いてあります。ですからこれ以外で Windows Phone の全バージョンが、作れる、Windows ストアアプリの全バージョンのものが作れると思ってください。でビルドに関してっていうとですね、Android はビルドからパッケージまで行います。ただ iOS はやっぱりですね最後はですね、MacOS が必要になります。ですから、Mac、Macintosh をお持ちの方はそれを使うか、持ってない方はですね、Adobe さんのフォンビアップビルドとかですね、あとは今ベンチャーズミートアップの方で確か出展されているアシアルさんのモナカを使ったりとかですね、そういったクラウド上で何かビルドするような仕組みを使ってください。でデバッグはですね、ここで言うデバッグは何かというと、ブレイクポイントを設定してステップ実行とかその辺ですね、そういった機能が提供されるのは Android は 4.4 からです。 4.4 から下は残念ながらそういった機能は効きません。で iOS も一緒です。そしてコード保管機能ですね、インテリセンスと呼ばれるコード保管機能はまあ普通のですね HTML 並みに効きます。そしてエミュレーターはですねアパッチリップルというのがついてまして、これを使っていろいろですね試してみることができます。じゃあその前にですね、そもそもコルドバって何ですかという話なんですが、コルドバはですねもう HTML5 プラス JavaScript でクロスプラットフォーム開発を可能にするフレームワークです。まあ、説明した通りですよね。でこれはもともとですねニトビソフトウェアというところが作って公開していました。オープンソースですね。でニトビソフトウェアが2011年にですねアドビさんに買収されまして、で買収された段階でそのソースコードは、アパッチの方にですね寄贈されまして、以降こうアパッチで開発がされていくことになるんですが、 その段階で商標がですね、アドビさんのものになってしまったので、フォンギャップで名乗れなくなってしまったんですね。ですから、当初はですね、アパッチコールバックプロジェクトと呼ばれていたんですが、いつの間にかこのアパッチコルドバという名前になったという経緯があります。で、現在のアドビさんのフォンギャップというのは、このコルドバの一つのディストリビューションですね。だから ほぼほぼ同じものです。これが使われているという形になります。で、コルドバ V の構造なんですけれども、こういうふうになってですね、ウェブビューがウェブコンテンツを、要するにブラウザーのですね、パーツがコンテンツを囲っておりまして、で、この中でありますと、DOM とかですね、HTML5 の API を使っていろいろ処理ができまして、何かこのハードウェアの API を使いたい場合は、プラグインとしてライブラリを入れてですね、このプラグインを介してネイティブオブデアシュを行う、こんな形になっています。ではですね、ビジュアルスタジオ2013を使ってですね、実際にこれを、コルドバのですね、アプリを作ってみたいと思います。はい。で、どういうふうに作るかといいますと、こちらですね、またビジュアルスタジオを新しく起動しまして、メニューのファイルから、新規作成の、プロジェクトを選びます。そして言語ですね、見ますとここにですね、マルチデバイスハイブリッドアップってあるんですね。で、もう一つ、実はタイプスクリプトでもこのマルチデバイスハイブリッドアップってのは作れます。ですので、タイプスクリプトを得意な方はこちらで作ってもいいでしょう。で、今回は、こちらですね、 JavaScript の方で作っていきたいと思います。 OK ですね。はい。で、どんなアプリを作るかということなんですが、一から作っていくの大変ですので、コードをちょっと移植していきたいと思います。先ほどのですね、作ったアプリのこの宇宙侵略者ですね、それを使っていきましょう。で、そうしましたら、ちょっと分かりやすくするためにですね、ここのプロジェクトを一つ挙げますね。こっちですね、ファイルの開くのウェブサイトでこれを入れまして、で、この部品をですね、入れていきます。うん、あんまりこう開けなくてもよかったですね。ここはですね、直接ファイルをですね、ドラッグアンドドロップで追加していきます。例えば、今画面に出ているのは、このエクスプローラーで表示されているのは、そのゲームのフォルダなんですけども、そこから必要なソースですね、これをドラッグアンドドロップで入れていきます。デフォルト、ちょっと大きくしましょうか。はい。このデフォルト HTML、 そして WinJS ですね、JS と IMG と CSS、 サウンドはこれ何も入れてないので特に入れません。これをドラッグ&ドロップでここに追加します。あ、追加されてないですね。追加します。んちょっと動きが、あ、違うね、はいはいはいはい、そうですね、いいえと、 CSS がもうありますよって言われてますので、これを開けまして、これだけを追加します。で、あとは全部あるはずですね。はい。で、追加が終わりましたらどうするかというと、こちらですね、コンフィグ XML というのがあります。これをダブルクリックしまして開けまして、で、まあ、これがですね、あのコルドバの設定ファイルなんですけども、ここで、はい、スタートページがですね、インデックス HTML になっています。これをですね、今使っているデフォルト HTML に変更します。コピーですね。はい。で、後の手順はどうするかというと、あとはもう実行するだけです。ここで、Nexus Galaxy とかですね、Ripple、Nexus 7、Nexus S とかいろいろあるんですけども、ですね、そしたら、リップネクサスのギャラクシーで実行してみましょう。OK ボタンは、もう動きましたね。そうすると、今、エミュレーターが起動してくる。コンパイルしてきましたね。はい。で、今ですと、ネクサスギャラクシーの、で、どう映るかですね。時間かかってますね。はい、こんな形で動きます。 クリックすると、ここにですね、先ほど Win.js で追加したコントロールもですね、クリックすると、出てくれないですね。本来であればここでクリックすると出てですね、ここで攻撃ができたんで、あ、出ましたね。これでこんな形で、これ Win.js で書いてるんですね。こういったところで、Win.js はですね、こういった、コーンギャップの中でもちゃんと動くのは分かるかと思います。また HTML5 で使いますと、こういうふうにですね、Android アプリなんかも作っていくことができます。そしてですね、じゃあ iOS 向けアプリはどうするんだって話なんですが、次のように切り替えていきます。ビルドの構成マネージャーというのを選びます。構成マネージャーですね。でそうしますと、ここですね、 Android っていうふうになってますね。でこれを iOS に切り替えます。 iOS 用のイメージビルド、ビルドといっても、まあ実際のビルドはその、MacOS 側でですね、X コードの 5.0 以上が必要なんですけども、まあ、ここまでですね、途中までの処理ですね、できます。でここで iOS を指定すると、ここですね、エミュレーターの方もですね、 iPhone5 とかですね、その iOS のデバイスというのが出てきます。ですので今回はですね、 iOS、 あ、すみません、 iPhone5 でちょっと動かしてみましょう。 iPhone5 で動かしますと、はい、やっぱり同じようにですね、動かすことができます。はい、はいですね。でこんな形で動かすことができます。そしてデバイスの切り替えなんですけども、実はそのこのエミュレーター側で行うこともできるんですね。そしてプラットフォームがアパッチコードオーバーフォンギャップとなっているかと思うんですけども、ここでクリックすると、まあ、いろんなものがあります。ただここはですね、単純にその HTML とかの動きだけだと思ってください。中身の方はですね、ビジュアルスタジオの方で切り替えてたかと思うんですけども、あそこの方で切り替わりますので、またですね、今回はちょっとデバイスが手配できなかったんでご紹介しないんですけども、 Mac にこいつをつなげてですね、リモートで動かすということもできますので、そういったことも可能になっています。はい、ということで、ビジュアル、先ほどですね、この、マルチデバイスハイブリッドアップスを使いますと、こういった非常に手軽な方法でですね、 Android、iOS のアプリが作ることができるようになっています。で、ここまでですね、ウェブアプリ、Windows ストアアプリ、Windows Phone 8.5、そして Android、iOS、5つのプラットフォームで動くところをご覧いただきました。実は書いてませんが、あと2つちょっと動かして、あと2つのプラットフォームで動かしてみましょう。何が出来上がるか、ちょっとお待ちくださいね。まず Visual Studio ですね。ここに、ですね、マニフェストファイルを追加します。そして、アイコンフォルダーを追加します。追加したらですね、 Chrome を起動します。で、Chrome を起動したら、ここですね、はい、ここのツールの拡張機能ですね。で、ここのパッケージ化されていない拡張機能を読み込むとなります。で、ここで、先ほどのですね、マニフェストのあるフォルダーですね。ですので、これはちょっと待ってね、パスをエクスプローラーで開く、このパスを入れてあげるんですね。はい、でここで入れてあげます。 OK ボタンをクリックします。はい、そしてこのランチャーを見てください。ここに宇宙侵略者が出てくるんですね。でこれをクリックすると、はい、こんな形で Chrome 上で動きます。ただやっぱりですね、これちょっとサイズをあんまり考えなかったので消えちゃうんですけども、こんな形になって、こういうふうですね、右左見えないですね、ミサイル発射とかこういうふうにカントロールできます。はい、ということで Chrome Apps として動かすことができます。じゃあもう一つですね、 Chrome をやったからにはですね、やっぱりこう Firefox も動かさなきゃいけないでしょうということで、 Firefox の方にもちょっと入れてみたいと思います。Firefox はですね、こちら、ツールからウェブ開発の、こちらですね、アプリマネージャーというのを選びます。そうしますと、ここにですね、パッケージアプリを追加というのがありますので、これをクリックします。そして同じように先ほどの URL を貼り付けて OK します。はい、アイコンが出てきました。あとはこちらですね、シミュレーターを起動、そして FirefoxOS1.3、 これを動かしますと、Firefox デバイスにインストールされた形で出てきまして、 動かしますと動き出すという、これちょっとですね、まず解像度がよく分からなかったんで CSS 組めなかったんですけども、こんな形ですね、作っていくことができます。はい、ということでですね、 HTML5 ですね、使用しますとさまざまなですねプラットフォームでアプリというのはもう作れる時代になっています。で今回はあんまりですね、そのハードウェアに関わるですね API のところは使わないものだったんですが、例えば、ですね、抽象化したクラスを作ってですね、そこでプラットフォームの持っている API の差分を吸収して、共通のですね、その命令関数を作るということはそれほど難しくなくできますので、例えば、そうですね、カメラを撮るというですねアクションを実装する場合、ですね、ライブラリ側でその呼ばれた段階で、そのプラットフォームが Android なのか Windows なのか、それともですね iOS なのかを判別して、それ用の関数を呼ぶようにですね書いてあげれば、開発者はそのビジネスロジックとかですね、そこを書いてあげればですね、本当にですねアプリケーション、プラットフォームとかですねデバイスの垣根を越えたですね開発が HTML5 でできるようになっておりますので、ぜひですねこちら活用してみていただければと思います。はい、ということでこちらですね、マルチデバイスハイブリッドアップを使って、Android ですね、iOS のアプリを作る手順についてご紹介しました。ということですね、まあ、先ほどですねちょっとだけあの Windows デバイスのですねあの利点だけ申し上げておきますと、ですね Windows プラットフォームの利点は何かと言いますと、それはやっぱりですね、こういったその小さな8インチデバイスからですね非常に大きな、そうですね、黒板みたいなですね大きいデバイスとかですねデバイスの多様性があるんですね。で確かにですねデバイスの多様性と言いますと Android の方がたくさんありますが、残念ながら OS のアップデートとかですね、あとマシンのスペックとかですね、その必ず動くという保証については残念ながらちょっと Windows よりは劣ると思うんですね。ですので Windows であれば安心して、想定したスペックの中でアプリの方を動かすことができます。そして、ですね、iOS 非常に素晴らしいものなんですけども、残念ながらですねあれもタブレットと電話の種類、あ、すいません、電話とタブレットの2種類のサイズのタブレットとパソコンしかないんですね。そうしますとよりきめ細かなですねデバイスを使ってサービスをやろうとするとやっぱり Windows になるのかなというふうに思っております。はい、ちょっと余談でした。で今日のまとめです。今日はですね Windows、ごめんなさい、 Visual Studio 2013のこのアップデート2で入ってきました HTML5 のですね様々な機能についてこれご紹介しました。でこのアップデート2を入れることによって、こちらですねマルチデバイスですね、マルチデバイスの開発であったり、マルチプラットフォームの開発というのが行われるようになっております。で、ビジュアルスタジオ昔からなんですけども、その時代とですねテクノロジーのトレンドに合わせてですね機能をどんどん追加していきます。ですからどんなタイミングであってもですねこの開発ツールが開発者に必要であればですね追加するようになっておりますので、HTML5 もし、組む機会がありましたらですね、ビジュアルスタジオをぜひ使ってください。この一重にですねビジュアルスタジオ開発者に対する愛にあふれておりますので、ぜひですね今後ともこちらをお使いいただければと思います。はい、ということで、こちらですねちょっと画面がおかしくなってるんですけども、こちらですね今日のアドインあとでちょっとシェアしますね、アドインの場所が入っておりますので、はい、ということでアンケートをお願いいたします。そしてアンケートを答えてくださった方はですねこのレコードのですねいろんな色があるかと思うんですけどトートバッグがもらえますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で細かい質問ですね、詳しい質問をしたい方はですねAsk the Speakerのところに私おりますので、どうぞいらしてください。ということで私のセッションは以上です。ご清聴ありがとうございました。